11章にはこのエフタの活躍とまた彼の誓願のことが出てきます。エフタは一節を見ると遊女の子であったとあるわけです。ですからこのエフタは他のこの子どもたちからは非常に疎んじられてしまい、彼はこの家から出ていくということになったわけです。3節を見るとこのトブというところに住んでならず者が集まって彼と一緒に出入りしていた、そのような不遇の境遇の中にあったわけなんですけれども、アンモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてくるときに、このギルアデの長老たちはエフタに首領になってほしいと頼んだわけです。そのところでなんとエフタは一つの条件を出したわけですけれども、9節を見ると、もしあなた方が私を連れ戻してアンモン人と戦わせ、主が彼らを私に渡してくださったなら、私はあなた方の頭となろうと。それが彼の一つの条件であったわけです。彼は主が彼らを私に渡してくださるという、そういう信仰を持っていたわけです。遊女の子であり、そして父の家から追い出される、またならず者たちと一緒に住むというような中に彼はいたわけなんですけれども、不思議にも主に対するこの信仰があったということが見ることができるわけです。そして11節のところを見ると、エフタは自分が言ったことを皆ミツパで主の前に告げたとあるわけです。彼は本当に主なる神様と不思議にも交わりを持っていた。そしてそのことが彼のもう言うなれば最大の強みであり、その信仰によってこのアンモン人との戦いに勝利するということができたわけです。このアンモンの王は13節を見ると、これらの地を穏やかに返しなさいとですね、そういうふうにエフタに言ってきたわけなんですけれども、しかしエフタはこのイスラエルの歴史をアンモンの王に語り、そして21節のところを見ると、イスラエルの神主がシオンとその兵全員をイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを打ち破った。そしてイスラエルはその地方に住んでいたアモリ人の全地を占領した、あるわけなんですけれども、なぜかっていうと、実はこれは神様が与えてくださった土地である、その信仰に基づいて彼はアンモン人と戦い、そして占領することができたわけです。それは23節24節を見るならば分かることであるわけなんですけれども、24節のところに、あなたはあなたの神ケモシュがあなたに占領させようとする地を占領しないのか、私たちは私たちの神主が私たちの前から追い払ってくださる者の土地を皆占領するのだ。主が私たちの前から追い払ってくださる者の土地を皆占領する、主が与えてくださるところを彼は取るというような、その信仰が彼のうちにあったわけです。そして彼はもう全く主に委ねる、それは27節のところに、審判者であられる主が今日イスラエル人とアンモン人の間を裁いてくださるようにと、全く彼は主に公平な審判者として委ねる。ところがアンモン人の王は28節見ると、エフタが送った言葉を聞き入れなかったとあるわけです。そして彼は29節を見ると、主の霊がエフタの上に下った時、彼はギルアデとマナセを通り、ギルアデのミツパを経て、そしてギルアデのミツパからアンモン人のところへ進んでいった。彼は主によってこの戦いが進められて勝利が与えられるということになったわけです。しかしこのような素晴らしい信仰の所有者も、一つの悲惨な結果をもう起こしてしまうという出来事が 30節に出てるわけです。まあ、主に誓願を立てる、このアンモン人を打ち破って勝利して帰っていった時に、私の31節見ると、私の家の戸口から私を迎えに出てくる者を主の者といたしますと、そのように彼は誓願を立てた。そして私はその人を全焼の捧げ物として捧げます。そしてなんと34節を見ると、そのエフタの自分の娘が最初に出てきた。もう独り子であった。もう他には息子も娘もなかった。彼はその誓いを果たさなければならない。それは娘自身も36節を見ると、あなたは主に対して口を開かれたのです、口に出された通りのことを私にしてください、主があなたのためにあなたの敵アンモン人に復讐なさったのですから、と。なんとその娘も主があなたのためにということを言っているわけです。そして39節見ると、父は誓った誓願通りに彼女に行った。じゃあエフタはこの自分の一人娘を全焼の捧げ物として捧げたんだろうか。ところが、まあ、解釈は二つあるわけですけれども、全焼の生贄として捧げたという解釈と、実はそうではなかった。まあ、彼女はもう処女であったんですけれども、もうそのまま結婚をさせないで、そして特別に主に仕えるものとして捧げたというふうに理解する聖書学者たちもいるわけです。なぜならば、まあ、神様はその周りの先住民たちが偶像礼拝して、そして自分の子供たちをその偶像に全焼の生贄として捧げるということをやっていて、そしてそれを禁じるということを神様はなされた。ですから、果たして神様が たとえエフタがこの全焼の捧げ物として捧げますと言ったところで、そのようなことをするのを喜ばれるんだろうか。そしてもう一つは、この31節のところに主のものといたしますっていう言葉が出てきているわけです。主のものとする、そして主にお捧げする。それはアブラハムがこのイサク、一人子のイサクを全能の神様がこの捧げよと言われて、そして彼はこの焚き木を担いで、そしてその祭壇の上でイサクを殺そうとした時に、神様はそれをとどめられたということがあるわけです。決して神様はそのように、自分の子供を焼いて捧げるということを喜ばれる方なんだろうか。ですから、主のものといたしますっていうのを、もう完全に、もうエフタから、その一人娘を、まあ、神様が召されて、そしてもう生涯自分に仕えさせるということをされたんではないか、というようなふうに考える人たちもいるわけです。まあ、確かにアブラハム、イサクのこともあるわけですけれども、そしてまた一人子を捧げるというのは、もう父なる神様がその一人子、神の子イエス・キリストを十字架にかけられたという、その信仰を私たちは思い起こすわけですし、またたとえこの全焼の捧げ物として実際捧げたということがあったとしても、またこの娘はですね、復活する、生き返る、それがまた私たちに与えられている神様の約束であり、また私たちの希望であるわけですけれども、まあ、この誓った誓願ということは非常に大きなことであるということを思わさせられるわけです。イエス様はもう一切誓ってはならないと そのように言われたわけなんですけれども、私たちは誓ってしまうというような、そういう弱さがあるんですが、しかし何よりも主なる神様に忠実なものでありたい、そしてまた御心にかなったことを行って主に喜ばれるものとさせていただきたいと思います。